こんにちは、界隈ドットチャットです。今日はゲストに白金工業 FM でも何度も論文紹介とかをしていただいた広岡さんに来ていただいて、広岡先生、 SRE って何ですかっていう話をしていきたいと思います。では広岡さん、自己紹介をお願いします。
はい、よろしくお願いします。キャディ株式会社で、SRE を務めております広岡と申します。まあ、先ほどあったように、前にお話ししていた白金工業 FM では、割と機械学習とかデータ分析に関するトピックをお話しすることが多かったんですけれども、現在のなんか私が所属しているスタートアップでは、スタートアップのひょんな流れで SRE として現在、ちょうどぼちぼち1年くらい働いておりまして、その流れで今回 SRE とは何をしてて、どんな仕事が、メインなのかっていうようなところをいろいろお話しできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この前、ついこの前に白金工業 FM の公開収録をしていて、で、広岡さんがそこで話されてた、自己紹介でも話されてた時に、キャディに転職されて、もともと機械学習エンジニアで採用されたけど、なんかそのひょんな流れというか、 SRE どうですかって聞かれて、あ、まあいいっすよって言って職種をコンバートしたみたいな話をしてたんですが、転職してもまるまるずっと SRE をされてるってことなんですか？
と、一応転職した時はと MLOps、バックグラウンド、私の前職ブレインパッドの時、機械学習エンジニアだったので、で、もともとそれに加えて機械学習のシステム統合、みたいなところがやりたかったので、MLOps エンジニアとしてキャディには入社しています。
ああ、そうか。
はい。で、その後、MLOps エンジニアを4ヶ月くらいですかね、やった後に、はい、SRE どうですかっていうふうに声かけていただいて、もともとというか、機械学習に限らずソフトウェア開発、幅広く経験してみたいなっていうのもあったので、それはそれで面白そうかなということで、はい、今までちょうど11ヶ月とか、ぼちぼち1年くらい SRE をやっていますという状態です。
なるほど。そう、それで、というか、その公開収録の時に限らず、なんか SRE をやってますっていうのを広岡さんに何回か聞いてたんですけど、その時知ったかぶりして、ふん、そうなんですね、みたいな。まあ、エンジニアってついてるから、機械学習エンジニアじゃないけど、何かしらのエンジニアの仕事なんだと思って、なんかそこで、自己紹介の時だからっていうのもあって、なんかあんまり深掘りせずに過ごしてたんですけど、SRE ってなんだっていうのをずっと思ってて、今日ようやく今更になって、SRE って何ですかっていう話を聞こうっていう機運が高まって、この回になってます。
はい、ありがとうございます。
ということで、僕も今日話するためにちょろっとだけまさに Google で SRE とはみたいな検索をやって、なんかどうやらサイトリライアビリティエンジニアリングの頭文字で SRE、 日本語ではサイト信頼性エンジニアというらしいっていうところから入って、いくつか記事を読んだぐらいなんで、マジで何も分かってないというか、記事を読んでも未だになんかあんまり品質を守る人みたいな、インフラの安定稼働をさせる人みたいな説明しかなくて、なんかなんとなく意味はわかるというか、やってることがわかるような気がするが何もわからんみたいな感じなので、もうちょっとなんか具体例とかも一緒に、SRE とはとか、どんな仕事されてるのかとか、ぜひ教えてください。
はい、よろしくお願いします。
なんかもうそのまんまズバリ SRE とはみたいなのを聞いてもいいんですかね？
はい、そうですね。結構特にこれをやってるみたいに言うのが難しいところではあるんですけど、分かりやすく言うとしたら、基本的にサービスって何かそれを使うユーザーが期待する品質みたいのがあるわけですよね。例えばその Google 検索だったらすぐに検索結果返してほしいとか、 Amazon だったら、Amazon でウェブページの描画速度とかもそうですし、ちゃんと買った、配送とか物理の世界の話が関わってくるとちょっと複雑なんですけど、ちゃんと買ったものがカートに入って届くみたいなところだったり、そういったサービスとしての品質、そういったのを 定量的なものとして扱うと時はサービスレベルみたいな言い方するわけですけど、それを維持しつつ、うんうん、開発もスムーズになるように、その両輪で、プロダクトを支えていくみたいのが SRE なのかなと個人的には感じています。まあ、実際それってなんかじゃあそのために何するんですかみたいのがあるかなと思っていて、
うん、
で結構、まあ、その会社のフェーズ、例えばスタートアップなのか、それこそ Google みたいに大規模でエンジニアプラクティスもだったりリソースも整っているようなところでやるのかによっても、その SRE の期待される内容とか仕事とかがは変わってくるのかなと思うので、
うん、
それゆえになんかなんとなく教科書的に書かれているような内容と、例えばスタートアップだとなんか周りの人が SRE としてやってるような内容がちょっと違うかもみたいのはあるかもしれないですね。
例えば 10X だと、そのサービスってネットスーパーの画面があっていろんな野菜とかが並んでるみたいな、そういうあの商品がなんていうんですか、当たり前に並んでいるっていうことに対するなんか保証というか、そういう品質を守るっていう仕事だったりとか、もしくは実際に決済が行われてそのクレジットカードでお金払うみたいな、決済が確実に行われるっていう、そういう挙動とか、なんか あらゆるところに対して、そういうなんか当たり前品質的な、当たり前品質っていうのもまた割と専門用語らしいから、こううかつに出しにくいような気がしてるんですけど、そういう期待する挙動とか品質みたいなのが存在するところ、ありとあらゆる場面に SRE は関係してるみたいな感じなんですか？
そうですね、はい。まあ、その実際にその各会社で SRE が所属しているかは別として、そういったその期待された品質をどうそのスケーラブルに保っていくかみたいなところは、まあ、どのサービスでも必要かなと思っていて、それって、まあ、極論そのサービスへ手を加えなければ、まあ、変化はないので、極論安定しているわけですけど、まあ、でもサービスって運営しているとユーザーは、まあ、基本増えていくこともありますし、まあ、その市況の変化であったり、うん、あとはその機能が追加されるとどうしても、プロダクトとしては不確実性が増すっていうところになったりするので、でそういったその成長っていうところと、その期待される品質の維持っていうのをどうバランスさせて、続けていくかっていうところが SRE の目指すところの一つかなと思いますね。
なんか、あと、ちょっと話戻りますけど、SRE の略を、正式な言葉のサイトリライアビリティエンジニアリングのサイトっていうのは、
はい、
これはイコールサービスだって思っていいんですか？
そうですね、基本サービスだと思っていいと思います。で、なんかこれは必ずしもその Google とか Amazon とか一般ユーザーが使うサービス以外にも、例えば何でしょうね、社内のプロダクト、なんかそのデータ裏側でいろいろデータ基盤を社員向けに提供していますみたいな場合でも、じゃあその社内のユーザーはどれくらいの品質を期待しているんだっけとかはあったりすると思っていて、なんか例えばそうですね、データ基盤だったら、最新のデータはどれくらいで反映されてればいいんでしたっけとか、どれくらいのそのクエリ速度で応答できればいいんでしたっけみたいな、そういう期待が、まあサービスレベルって言ったりするんですけど、
うん、
それを、まず計測したり運用したりしていくかっていうところでは、まあ、いろんな対象のユーザー向けにサービスが、SRE でいうサイトに相当するかなと思います。
おう、なるほど。外向けのサービスだけじゃなくて、社員だけが使う社内サービスみたいなのも含めて、サイトに含まれると。
そうですね、はい。
ああ、これ、あと、なんか質問いろいろあって、ひろかさんの説明の順番をすごいガチャガチャにしちゃってるかもしれないですけど、そういう、まあ、外向けにも中向けにもある機能とかサービスっていうのに、これが安定稼働しますよっていうのを こうそこを保証するような頑張るようなエンジニアの人だっていうことであれば、これってなんかもう全てのプロダクト開発やってる会社とか、まあ、というかなんかインターネットサービスやってる会社って絶対にそういう SRE 的な人が必要みたいな感じなのかなと思うんですけど、なんかこれはじゃあ別に大昔からあった職種なのではって思ってるんですけど、実際にそうなんですか？なんか僕は、まあ、最近僕が認知したっていうだけな気もしますけど、なんかすごく最近よく聞くなっていう気もしたりしてるんですけど、それは勘違いなんですかね、
うんうんうん、どうなんですかね。まあでもそれこそ例えばそのオライリーで SRE として勉強するにあたってすごい有名な本だと、オライリーのそのものズバリサイトリライアビリティエンジニアリングっていう、まあ、いわゆる SRE 本って呼ばれてるようなものがあったりするんですけど、うんうん、これの本が日本語版が2017年に初版第一冊発行なので、
うん、
まあ、日本でそれなりになんというか大事だよねとか、プラクティスが一般的なプラクティスとかが広まって始めたのは、まあ、2017-8年とかそのあたりなのかなとは思いますね。
ああ、言ってもじゃあこのどれぐらいだ ?5 年6年7年ぐらいの世界観、なんか一般的に認知がされて普及し始めて、 SRE っていう職種はこんなんで、こういう重要な人が採用に必要ですよみたいな、組織に必要ですよって言われたのが割とじゃあ最近みたいな感じなんですかね。
そうですね、 SRE みたいな名前として言われたのは、うん、それくらいなのかなと思っていて、
うん、
まあ、一方でやっぱりそれより前って多分クラウドとかもあんまり広まってなかったし、
うんうん、
そもそもなんか、ソフトウェアをすごい高速にデリバリーしてどんどん価値を生み出していくぜっていうようなのが、なんていうかハードウェアとかの物理的に難しかったりしたのかなと思っていて、その中ではそういった領域、信頼性とかそのプロダクトの品質を定量的に扱って、そこに対してエンジニアリングでレバレッジをかけていくような取り組みが、まあ、まだ育つ前だったのかな、まあ、そのマシンのスペックだったりインターネットの性能みたいなところでも、まあ、そこがキャップになっていたのかなみたいなのは想像しているところで、だんだんその、うん、まあ、Google だとかそういう先進的なところがそのエンジニアリングでサービスをどんどん前に進めていくっていうようなプラクティスを開発して、まあ、広まっていったのかなと想像しています。
ああ、なるほどなるほど。開発スピード上がったりとか、そういう PDCA を回すサイクルがどんどん速くなってきてるから、そこに合わせて生まれてきたというか、重要さがより重要だと分かってきたような職種で名前がついてプラクティスも溜まってきてみたいな分野って感じなのか、
うんうんうん、そうですね。なんでインターネットとかが整備されてないと、うん、まあ、整備されてないほどではないかもしれないですけど、
うん、
まあ、でもやっぱり今に比べるとやっぱ5年前10年前とかはなかなかインターネットも遅いですし、そうなってくるとなんかスタートアップが簡単にサービスを立ち上げてすぐになんか何万何百万みたいなユーザーを抱えるみたいなことにもなりづらいので、なかなかそういうプラクティスが必要とされづらい時期もあったのかなとは思いますね。
面白い。確かに、まあ、時代に合わせてみたいなのがあるのか、うんうんうん、これってあといくつかその SRE とはみたいなページを見てたら、なんか微妙に文言が違っていろいろこう説明が書かれてたんですけど、なんかただなんか特に読んでる感じ、インフラ寄りの品質について守ってる人たちだみたいな書かれ方をしてるような気がするんですけど、なんか そんなもんなんですかね。インフラの安定稼働みたいなのが特にターゲット領域なんですか。
そうですね、どうなんの、僕もなんか SRE として歴が長いわけではないんですけど、うん、まあ、でも実際やっぱりバックグラウンドとしてその SRE みたいなポジションが広まる前から、どうしたらそのサービスをちゃんと運用していけるかみたいなところに関わってたのが、まあ、インフラ周りの人、その運用みたいなところに携わってたのが、そこら辺のポジションの方が多いから、うん、っていうのは一つあるかもなと思いますね。
はあ、はあはあ、発祥の地がインフラ周りとか。
で、実際業務でも 例えばそのスケーラビリティをどう担保していくかとか、そのさっき話したようなサービスレベル、レイテンシーとか、スループットとかをどうモニタリングしていくかみたいな設定を、まあメインでやってきたりっていうところの人は、なんかインフラより、もともとインフラ側からその辺に携わってた人が今 SRE になってるみたいな人はまあ結構いるかもなと思いますね。
ああ、なるほどなるほど。うんうん。これ、なんか話せる範囲内で、こう具体的にはこんな仕事をしてる人たちですよとか領域ですよってなんか話せることってありますか？
そうですね、まあ、分かりやすいところで言うと、SLO サービスレベルオブジェクティブ、まあ、SLI と SLO、うん、そのサービスレベルの指標と目標値をまずそもそも計測できるようにしましょうっていうところの整備だったり、
うんうん、
その計測したサービスレベルに対してどれくらいを目標にして運用するのか。で、じゃあもしそれがなんか悪化してきたらどういうふうに、まあ、開発戦略にフィードバックするかっていうところの、そのプラクティスの普及みたいなところが、まあ、よく代表的な SLI、SLO のプラクティスの普及みたいなのが代表的なところだったりしますね。
うん、
他のところで言うと、そうですね。まあ、緊急対応で言うと、オンコールであったり、インシデント対応っていうのを、まあ、どうスムーズにするか、うん、あるいはなんか、経験に頼らずとも、いろんな開発メンバーとかが対応できるようにするっていうようなところの、プラクティスを進めたりであったりとか、あとはさっきのスケーラビリティみたいなところで言うと、負荷試験とかを実施して、まあ、将来的に来そうなユーザー、の規模、ユーザーとかデータの規模に対して、そのサービスが要求される品質を満たせるようにするための、まあインフラ設定の改善であったり、負荷試験の計画みたいなところも分かりやすいところだとあるかなと思います。
これ僕もその SRE とはっていう記事を読んでたら、毎度必ず絶対に SLI、SLO、SLA みたいな話が出てきて、うんうんうん、こうふむふむって読んでて、 SLI は、まあ、その品質サービスレベル指標という品質を測るための指標であるっていうのが書かれてて、まあ、ふむふむと。で SLO は、まあ、その指標を使って定める目標である、サービスレベル目標であるって書かれてて、まあ なんとなくわかるって思ったんですけど、これってなんか具体的にはその実際の業務では、SLI は何で SLO はどんなものみたいなのって、キャディさんの中ではこう使ってるみたいなって話せることってあったりするんですか？
キャディさんの中で使ってるのはまだ表に出してるものはないんで一旦してますけど、
内緒で、うんうん、
まあ、わかりやすいところで言うと、まあ、ウェブページの描画速度とかはわかりやすいところですね。例えば、アマゾンとかだと、結構調査した結果、ウェブページの描画速度が何秒遅いとこれくらいの損失になるみたいな分析を、が公開されていたりして、
そういう話か。
なので、SLI としては、まあ、例えばそうですね、商品一覧ページの表示、レイテンシーが何ミリセック以内みたいな、うん、そうですね、それが、SLI だったりするかなと思います。まあ、SLI と SLO はなんか厳密な言い方をすると、例えばそうですね、ウェブページの描画速度で言うと、直近1週間のウェブページのリクエストのうちの、まあ、例えばそうですね、1秒以内に描画された割合とかが SLI だったりするんですけど、じゃそれに対してオブジェクティブは、まあじゃあ 99%、1秒以内の描画したリクエストが 99% 以上を目指そうみたいな話があったりしますね。
うんうん。なるほど。なんかこれ、喋れないって言ってるのに、あえてダメ元で聞いてみるんですけど、例えば、ネットスーパーの方だと、確かにサービスに、なんかアプリにアクセスしたのに、こう商品出てくるレンダリングが遅いみたいなのって、いやもうじゃあなんか使いにくいからやめたわって買い物やめるわっていうお客さん全然いると思うので、こうサービスの表示速度とかめっちゃ重要だと思うんですよね。 2C サービスだっていうのもあって、 けど、なんか僕の中のキャディさんのビジネスって、その 2B 寄りで製造業の人が、なんか別にその何ミリセカンドみたいなレンダリング速度を求めて、すごい大勢のユーザーがアクセスしに来てるみたいな、なんかそういうサービスではないと思ってるんですけど、そういうサービスでも、なんか SLI とか SLO が重要だって言って、広岡さんみたいな人がいるとしたら、なんか何をこう、それでもその画面のレンダリング速度みたいなのを調べるんですかっていうのがちょっと気になってるんですけど、喋れないって言ってたけど、うん。
まあ、それで言うと、そうですね。まあ結構やっぱりそのプロダクトによって、いろいろ、SLI とどう置くかっていうのはありますね。で、なんかそこの SLI、SLO の作り方みたいなところで言うと、プロダクトで機能を作るにあたって、ユーザージャーニーみたいな、まあこの辺ちょっとプロダクトマネジメントみたいな話になってきますけど、ユーザージャーニーみたいなのがあったりすると思いますと。で、その中で特に重要なユーザージャーニーをクリティカルユーザージャーニー、これ、まあ、そのまま略して CUJ みたいな言い方されるんですけど、そういったところがうまく達成できているかを SLI、すごい大事なサービスレベルとして追っていくっていうのがあったりしますね。なので、さっきは分かりやすさのためにウェブページの描画速度みたいなことを話したりしましたけど、例えばそうですね。まあ、キャディのドロワー、図面活用サービスのドロワーだと、まあ、図面をアップロードすると、それに対して、まあ、機械学習だったり、アルゴリズムの解析が走るわけですね。で、まあ、その解析がどれくらいの、リードタイムが許されるのかみたいなところ。
そういうことか。
1時間で、やってほしいのか、まあ、1日くらい許せるのか、まあ、さすがにないと思いますけど、1週間とかまで許せるのかみたいなところだったり。
ああ、なるほど。
じゃあ、それがちゃんと他の、そうですね、サービスの検索みたいな部分と、ちゃんと整合性取れているのか、そのデータの、まあ、英語だとインテグリティ、整合、データ整合性みたいなところが言われたりするんですけど、まあ、そういったところも、プロダクトによっては SLI、SLO として、キープを目指していくみたいなことは言われたりしますね。
そうか、そうか。なんかすごい、その、最初の Google の検索の返ってくるレスポンス速度みたいなんとか、そっちに引っ張られちゃってましたけど、そういう画面の表示速度みたいなのに、最近だと、裏で、そうか、機械学習が動いたりとか、LLM が何かの答えをレスポンスしてくれるまでの速度みたいなやつも、この SLI とか SLO で測ったり目標にしたりする指標に組み込まれるのか。
そうですね。例えばだから書類認識のサービスとかだったりすると、まあ、じゃあ書類の文字をちゃんと認識してくれるのかみたいなところをオブジェクティブに置くみたいなのもあるかなと思いますね。
なるほど。なんかそういう OCR の精度みたいなのも SLO に入ると、
はい、全然想定はできると思います。
へえ、そうなんだ。それも言ったら広い意味ではインフラでやってる処理だから、そういうインフラの稼働品質っていう意味でそれが SRE の仕事の一部っていう風に考えられるってことなんですね。
まあなんかその辺になってくると、あんまりインフラとアプリケーションを分けないで、まあ、SRE がその辺のプラクティスを広めつつ、アプリケーション開発者も一緒にそれを維持できるように頑張ろうっていうのがSLI、SLO を使うときのプラクティスの作法かなとは思いますね。はあ、基本的にやっぱりその SLO はプロダクトとして大事な指標なので、まあ、問題があったら、まあ、SRE だけじゃなくて、そのプロダクトチームとして、まあ、時にはその新規機能の開発とかを一旦中止して、SLI を改善するのに取り組むみたいなこともプラクティスとして全然あるかなと思います。
なるほど。なんかこれじゃあ流れで聞いちゃうんですけど、 SLA っていうのもいつもセットで出てきてる言葉だと思ってて、サービスレベルアグリーメント、はい、サービスレベル契約っていう、これはなんかもうちょっと分かりやすい例としてはどんなものなんですかね。あんまピンとこない。
これはですね、まあ、SLO との違いとしては、破った時にお金を払う、お金というか、まあ金銭的なペナルティーとかがあるかどうかが SLO と SLA の明確な違いですね。
はあ、なるほど。
なので、多分、有料で使ってる、まあ、スラックであったりとかは、うん、細かく見ると、この、こういう SLA が満たされなかったら、こういう、まあ、ちょっと詳しく見てないですけども、返金だったり、そのディスカウントの発行だったりがありますよ、みたいなのは、うん、多分、有料ユーザー向けには配布しています。で、まあ、一方で、それこそ Google 検索みたいな、まあ、基本無料で使えるようなサービスは、まあ、なんか、そのパフォーマンス、これ以下だったら、何円返しますよ、みたいなのはないんで、それは、表には何も出してないっていう感じですね。
うん、ああ、そういうものなんだ。よくわかりました。
なんで、基本、SLO は、割とプロダクトチーム、エンジニアだったり、プロダクトマネージャーだったり、プロダクトチームで、いや、これをちゃんとキープするようにしよう、みたいなのを、元に SLI、SLO、を、普及使っていくっていうことはあるかと思うんですけど、SLA になってくると、うん、じゃあそれ破ってしまった時に会社としてお金を払わなきゃいけないんで、じゃあそれ取り決めとしてどういう支給値になったらいくらペナルティとしてユーザーに返金しようみたいなのは、まあ、プロダクトチームだけじゃなくて、なんでしょうね、その経理だったり、うん、その契約って意味だとホームみたいなところも巻き込んで、それこそ、まあ、その意味での契約としてちゃんと取り決める必要があるかなと思います。
なるほど。エンジニアリングだけの話ではないんですね。レスポンス何秒で返すのをめちゃくちゃカリカリにチューニングして頑張るみたいなのだけではなくて、SLA の話までしたら会社全体とかビジネスの話にもなるってことなんか。
そうですね。
で、
なんかその、まあ、今ちらっと出た、なんかチューニングみたいな話で言うと、
うん、
必ずしもその SLI、SLO みたいなのはめちゃくちゃ高くすればいいかっていうと、そういうわけでもないよねっていうのが、その SLI、SLO のプラクティスで言われている内容で、だから例えば、そうですね、ウェブページの表示速度とかの話で言うと、まあ、なんか10秒とかかかってたらさすがにちょっと遅いなってなると思うんですけど、じゃあ 0.1 秒の表示速度だったのが 0.01 秒になったからといって、まあ、ユーザー的には別に、まあ、全然 0.1 秒でもいいけどっていうのがあるんですよね。
うんうん、
で、まあね、それに対して全然 0.1 秒が 0.01 秒になろうといいんですけど、でも 0.1 秒を 0.01 秒にする開発のリソースとか労力ってめちゃくちゃ大変になる可能性があって、
うん、
でそれに対して我々のサービスはどれくらいの目標であれば全然満足してもらえるであったり、文句が出てこないんだっけっていうのを定めておいて、じゃあそれを満たしてる上での余力のリソースは、まあ、機能開発であったり、ちょっとしたプロダクションでの負荷試験みたいなところに使ったりっていう、そういう意味で、開発と品質維持っていう面のバランスを取っていこうねっていうのが SLI、SLO の目指すところだったりはしますね。
おう、なるほど。それでいくと、SLO っていうのは、そのサービスレベル目標っていうのは、自社で勝手に決めちゃっていいというか、自分たちはこれぐらいをこの SLO のゴールだよって言って定めて決めれるっていうものなんですかね。
そうですね。もう普通に公開する必要とか義務は全然ないので、
うん、
はい。プロダクトチームだったりで、この辺を開発チームとかプロダクトとして目標として、まあ逸脱したらちょっと注意して、その品質クオリティの改善に、優先度上げようみたいな、その線意思決定のツールとして使われるのが一般的かなと思います。
うんうん、なるほどなるほど。そうやって決めていくんですね。あと、ちょっと話次に行っちゃうんですけど、もう一個SRE の仕事として、オンコールの話が上がってたと思うんですけど、僕、はい、プロダクト開発、今、10X でネットスーパーの裏側のデータの見る仕事をして初めてこのオンコールっていうものに仕事として初めて今対面をしていて、はいはいはい、なんて言うんだろうな、結構ギョッとするというか、あ、これがエンジニアの人たちがなんか大変と言っていた土曜日に呼び出されて障害対応するみたいなあれなんだと思って、オンコールって。で、あんなんのってただそのまあ、なんか言ったらどれだけ頑張っても障害がゼロになることはないので、まあ怒っちゃったらもう対応しないといけない、それがなんか日曜だろうが夜だろうがみたいなのが あると思うんですけど、そういうオンコールに対するプラクティスっていうのがあるんですか？はい、なんか SRE の人はオンコールって何をその頑張ってるのかなっていう疑問なんですけど。
そうですね。なんか事前準備みたいなところで言うと、まあ、こういう種類のアラートだったら、こういう、この辺のモニタリングだったり、こういう順番でサービスの状態を確認して、まあ、問題ないならそのまま、対応終了でいいですよ、みたいなフローの整備とか、
じゃ
それをこういうふうなふうに、実施しましょうっていうような周知だったり、訓練みたいなところは、事前にできる内容だったりするかなと思いますね。
なるほど。実際にオンコールって上がってて、僕も受け取る側なんですけど、それをどうやって出すかとか、はい、どういうパスでなんか関係者集めるのかみたいなことの裏側を頑張られてる人が SRE なんだ。
そうですね。SRE がその辺のエスカレーションフローだったり、じゃあどの辺、どういうアラートだったらすぐに対応しないといけないんだろうみたいなのを整備してることは多いかなと思いますね。
へえ、面白い。テンクスだとオンコールって起こったら、なんかの障害みたいなのが起こったら、なんか全社員が一つのスラックにバーって自動で集められるんですよね。
うんうんうん。
うん。なんかだからあれとか初め見た時によくできてるなというか、こうやってこうプロダクト開発してる会社って何かが起こった時に対応してたんだと思って感心して見てて、うんうん、まあ今となってはそれ呼ばれるのに恐々とするんですけど土日にならないかなみたいなことを、あれをされてるのか、ひろかさんとかも。
そうですね、まあ、多分そのオンコールとか、まあ、インシデントとかのレベル感によって結構すぐに集めるのか、まあ、一旦一人で見て問題なさそうなら、はい、終了で OK みたいな、
はいはいはい、
その深刻度の扱いみたいのはあるとは思うんですけど、でもそうですね、うん、そのふうに、その起きた時に、じゃあどうエスカレーションなりして、あるいはなんかどうみんな対応できるように訓練するのかみたいなのを整備して、プラクティスとして普及していくみたいなのも SRE のやることの一つかなと思います。
なるほど。ここまで聞いた感じだと、なんて言うんだろう。なんかすごくこうサービスの縁の下の力持ちみたいな感じの仕事なのかなっていう気がしていて、これはなんかただひたすらに大変で、かつなんか地味で辛いみたいな仕事に分類されるようなものじゃないかなって、こう素人目的には聞いてて思っちゃったんですけど、結構広岡さんってその機械学習エンジニアというなんか近年の IT 業界では一番ピカピカした職種の一つだったと思うんですけど、そっからのなんかコンバートについては、一番最初の冒頭にソフトウェア開発のいろんなことしたいから、まあ SRE でも引き受けましたっていう話だったんですけど、なんかマジで全然機械学習の気の字もないような今職種だと思うんですけど、なんかそれについてはこう思ってることとかないんですか？
そうですね、まあ、なんか個人的には、うん、まず私の仕事と か働く環境みたいな話で言うと、
うんうん、
まあ、なんか機械学習エンジニアとの比較で言うと、結構その、まあ、機械学習ってそのビジネスとかフェーズ、まあ、どれくらいデータが集まるのかみたいなところで適用が大変だったり難しかったりっていうところは、まあ、全然あるかなと思うんですけど、うん、割と SRE は、うん、まあ、特にスケールアップ、そうですね、どんどんユーザーが増えて拡大していくサービスでは、まあ、絶対必要にとされてるなっていうのは、
うん、確かに
結構その Google の SRE 本みたいなところを見てても思っているので、まあ、そういった点で必要とされているかなっていうのの感覚としては、私はキャリア観点では全然ありかなと思ってて、まあ、一つそこは、うん、モチベーションにできてるかなと思います。
どこまで行ってもこの仕事はきっとニーズがあるしなくならないだろうみたいな意味ですかね。
そうですね、やっぱりそのサービスがどんどんスケールアップしてユーザーとかデータが増えていくにあたって、じゃあどうそれをスケーラブルに開発としても人の関わり方としても回すのがいいんだっけみたいなのは、結構どこでも必要になるかなと思ってやっているかなっていうのはあると思います。
うん、なるほど。なんというか、データ基盤 的な話、そういう土台の上で話すと、データスチュワートの人みたいに、このなんか間に落ちそうな仕事を、やっぱり技術わかってる人が拾い集めたり、うまくつなげたりみたいな雰囲気の職種なような印象も受けるから、確かに、その AI に奪われにくそうというか、人間が何かをここはいろんな関係者とか気持ちとかいうのも含めて対応するような職種なのかなっていう気がしますね。なんかなくならなそうだなっていう印象がします。
そうですね、まあ、あとはプラスで言うと、結構その今回途中でインフラ寄りの人とかスキルがみたいな話はしたと思っていて、で実際それはある程度真実ではあるかなと思うんですけど、でも一方でそのサービスレベルとかって割とユーザー目線で考えようっていうのが SRE だったり SLI、SLO のプラクティスとしては言われているところなので、
うん、
その何でしょうね、サービスとかインフラのところは見つつ、一方でなんかユーザー観点でプロダクトのことを考えて、でそれをエンジニアリングのプラクティスに移していけるっていうのは面白いところかなと思ってやってたりはしますね。
うんうんうん、なるほどな。そういうモチベーションなんですね、広岡さん的にも。
そうですね、はい。
うん。これ、なんか、ただ SRE って、なんか、終わりなき仕事っていう気もするんですけど、広岡さんはこれ、なんか、どこまでやろうとか、気持ちがあったりするんですか？
そうですね。まあ、結構、そのサービス、私が今関わっているキャディドロワーがスケールアップしていく中では、割と、ずっと面白いポジションかなと思ってて、まあなかなか自分の思い通りにずっとキャリアが進むとは限らないですけど、まあその関わってるサービスがどんどん成長してる間は、まあ、じゃあそれをどううまくさばいて、このシステムとして安定しつつ開発もしていくかみたいなトピックは重要だと思っているので、そういう意味でサービスが成長してるうちは、サービスが成長してユーザーとかデータが増えているうちは、少なくともなんかモチベーションを持って SRE としてやれるかなとは思ってますね。
結構そういうスケールアップしていってる、成長していってるサービスで面白い職種のうちの一つが SRE だったんだ。
はい、かなと私は思って取り組んでいます。
へえ、全然知らなかったな。
サービスレベルとかそのプロダクトとして維持するべき指標とか、ちゃんと担保するべきユーザーストーリーみたいのがどの辺かを考えるみたいのは、まあ、SRE のプラクティスとしてありますけど、
うん、
割とプロダクト開発に関わるどのポジションの人でも大事になってくると思うので、
はい、
近くに SRE がいる方はぜひそういったトピックで SRE の方と話してプロダクトの改善とかについて考えてもらえると面白いんじゃないかなと思います。
ほうほう、ありがとうございます。あと、今、っていうか、聞きながらでもふと思いついたんですけど、質問で。
はい。
ブレインパッドでやってた機械学習エンジニアとか、MLOps エンジニアみたいなところから、この SRE の分野にでも、生きてる、こう、スキルとか、つながりみたいなんて、どういったところに、こういうのがあるなって思ったりすることありますか？
ああ、はいはい。それは結構いい質問だと思うんですけど、まあ、なかなか、そうですね、僕も、その SRE の勉強会とか参加して思ったのは、まあ、機械学習とかデータサイエンスから来る人は本当にいないんですけど、まあ強いて言えば、まあその、まあ、どんどんサービスがスケールアップしていくと、なんか一つ一つ、例えばトラブルシュートの時にログを見て、一つ一つログを見てっていうのが結構難しくなってくると思うんですけど、そういった時になんか膨大なデータのログだったり、まあ、メトリクスみたいのをどう集計して、どう的確にシステムだったり、ユーザー体験の状態を把握するかみたいな、まあ、統計だったり確率分布の感覚みたいなところは、まあ、強いて言えばなんか、機械学習とかデータ分析の経験が多少生きてるかなと思うかなというところですね。
はあはあはあ、なるほど。やっぱりなんか僕も結構、データサイエンティストからデータプロダクトマネージャーっていう、なんかで、プロダクト開発、データプロダクト開発みたいなところに移って、なんか同じような質問を受けるんですけど、なんかやっぱりもうちょっと抽象的な、具体的にやっぱり役に立ってるというか、使えてるなと思うのは、結局のところめっちゃ抽象的ですけど、なんかそういう膨大なデータみたいなのがあった時に、なんかまあこうしたらいいんちゃうっていう、 当たり感というか、まあなんかなんだかんだマネージできるでしょっていう、あの自信があるというか、なんかそういうような基本的なデータ扱うリテラシーの高さみたいなところが自分を今も支えてくれるかなという気がしていて、広岡さんのさっき言われた内容もそれに近いのかなと感じました。
そうですね、はい。
なるほどね。まあそういうところが最後の最後はすごく抽象的な何かがいつも職種が変わっても助けてくれるみたいな感じになるのかな。
そうですね、なんか不思議な縁というか、面白いなと思ってやってますね。
いやー、ありがとうございます。じゃあまあ今日はこんなところで終わりますかね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今回はキャディの広岡さんに SRE って何ですかというお話をしてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。